そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第464回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんね、最近ちょっと気になったニュースがありまして。
はいはいはい。
アハモ、
アハモ、はいはい、
NTT ドコモの、
うん、
安いやつ、
安いやつ、はい、
安いやつね。でこのアハモ、アハモが、
うん、
アハモ大盛りプランっていうのを、
はいはいはいはい、
大盛りオプションっていうのが正しいのかな。
あれはオプションですね。
オプション、
はい、
うん、普通アハモの契約は、はい、2970円で、
うんうんうん、
20ギガまで。
そうですね、
データ容量使えて、はい、まあ、20ギガ超えても 1Mbps、
はい、その速度ですね。
速度はそんなに落ちないよっていうね、
うんうんうん、
ギリギリ動画の 4K とかはまあ無理だろうけど、
まあそうです、そこは無理ですけど、ね、う
ん、ちっちゃい画面で動画を見るとか、あと普通に、ね、はい、LINE とか、ちょっとしたメールやる分には問題ないかなっていうぐらいのスピードしか落ちないですよとか、
うんうん、そうですね、ね、はいはい、
いうのと、あと、あとあれだよね、その20ギガ丸々テザリングでも使えるんだよね。
うん、ね、うん、そうですね、はい、
すごいよね、
うん、すごいですね本当に、うん、
で、まあ、なんといってもアハモのは NTT ドコモの、
はい、
プランなんで、
はい、
安いとはいえ、
うん、
電波の状況、アンテナの数とかはもう、はいはいはい、申し分ない、
どこもですかね、天下も ね
レベルなんで、まあ、安心して使えるっていう、うん、仕事でも何でも安心して一番使えるんじゃないかなっていうところで、
はい、私も安心して使ってますよ
本当に。あ、使ってるんだ。メインではアハモなんだ。
はい、そうです。家族がもともとドコモでずっとドコモ使ってて、アハモが出たタイミングで買いました。
あ、そうなんだ。でその、はい、もういいじゃん、うん、これだけでも十分じゃん。
もう十分使ってます。20ギガ出てる。
で、まあ、20ギガ以上使う人とか、
はいはいはい、
あとは、まあ、ちょっとネットでの契約しかこれはできないので、
うんうん、
ネットでの契約がちょっと苦手だよっていう人は、うん、普通の NTT ドコモの普通のプランで、
はいはいはい、
ね、いろんなのがあるんでよろしくねっていうようなところだったのが、うんうん、大盛りオプションっていうのがついて、
はい、
このアハモの通常2970円に1980円をプラスして、
うんうんうん、
4980円
合計で、はいはいはい、
嘘、4950円、
4950円、うんうん、
だよね、はい、4950円払うと100ギガ、
はい、100ギガ、
20ギガにプラス 80ギガプラスされて、
はい、
100ギガ使えますよと月に100ギガって言ったらさ、もう使い放題だよね、僕らにとってはね。
もう本当そうですね。もうなんかそれこそ固定の Wi-Fi とかいらなくなるぐらいのレベルですよね。
だよね。
うんうんうん、
でも完全にね、もうこれって、
はい、
すごいじゃん。
うん、もちろんすごいですよ。
これ完全に NTT ドコモは、
うん、
なんだ、軸足をアハモに持ってこようとしてんじゃないかなって思ってるのっていうのが、
うんうんうん、
NTT ドコモの実店舗が大量閉店するんでしょ、
はい、うん、ああ、そうですね、はいはいはい、
そんなニュースも見たじゃない。
うんうん、
だから、まあ、どうしてもちょっと店舗数は減って、うん、まあ、最寄りのところで、ね、うん、ドコモの店舗がないっていうところもしかしたら出てくるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
まあまあどうしても店舗で契約したい人は、
はい、
そっち使ってっていうことでしょ。
うんうん、もともとのドコモをね、はいはい、
でもうネットで契約できる人は、ね、
うん、
アハモにしてっていう方向になんか変えていこうとしてるんだろうなっていう。
うんうんうん、だってドコモはドコモで大容量のプランがあるんで、わざわざ、ね、100ギガなんか作らなくてもいいわけですからね。そうそ
う、むしろこんなの作っちゃったら、うん、NTT ドコモのユーザーがさらにアハモに移っちゃうのは目に見えてると思うので、
うんうん、そうですね、
で NTT ドコモの、ユーザーさんは主に店舗での契約を望んでる人、
うんうんうんうん、そうですね、
はいはい、店舗でのサポートを望んでる人、
うんうんうん、
メインになるんだろうなっていうところでしょきっと。
まあ、ちょっと使い方がわからないとか ね難しいっていう人向けにはなるんでしょうね。
で実際は多分ね、うん、アハモっていうのができて、
はい、うんうん、
かなりの人数がそっちに移ったんだろうね。
多分そうだと思いますよ。
だから店舗もそんなにいらないよねっていう。
もうそうですね、ネットだけでしか ね受付しないから、う
ん、合わなくなってきてるんだろうね。今までみたいにたくさん本当になんか、
うん、
自分の家から最寄りのドコモショップ行くのにどっち行こうかな、あっちもあるしあっちもあるしぐらいな感じだったじゃない。
うん、うん、そうですね、うん、
でそれがもうなんか選択肢が、まあそこ行くしかないよねになってくるぐらいなもんで、
うんうんうん、
もうね、これちょっとやばいよね。やばいよね。どこがやばいって、楽天モバイルがやばいよね。楽天モバイ
ルがね。まあ、0円がなくなっちゃうってね。
そう。
大騒ぎしてます
けど。楽天モバイルは0円で使えてたのが、はい、0円のプランはなくなりますっていうのが発表されてるので、で
ね、うん、
今あれでしょ、なんだっけ、au はなんだっけ、
au ポボですね。
あ、そう、ポボに皆さん移っちゃってるっていう状況。
そうですね、ポボは何も、まあ、トッピング制、オプション足していく制なので基本は0円ですもんね。
そうですね、うん、なので、まあ、今まで回線は持ってたいし着信は受けたいけど、うん、かけることあんまりしないよっていう人は0円でどうやったら運営するか、ね、うんうんうん、運用していくか、ま
あ、そうですね、固定電話代わりとかね、う
んうん、考えてた人がいて、
はいはい、
これ悩むよね。いや、ちょっと僕今楽天モバイルの回線一つ持ってるんで、
ああ、はいはいはい、
これアハモかな。じゃあポボにするか悩んだんだけど、
うんうんうん、
アハモかな。
アハモですかね。
やばい、 NTT の回線は持ってた、ドコモの回線持ってた方がいいよね、一つね。
まあ何かにつけてやっぱね、こう一番電波も通りやすいキャリアではありますからね、有事の際に備えてっていうのもありますし、
あのベストなのはほら3キャリア持ってるの一番いいじゃん、
う
ん、
あ、まあそうです ね、
あのソフトバンクとね、
これが繋がらないと
かドコモ持ってれば、まあ繋がらないところはないじゃない、
うん、まあ大幅大体カバーできますね、うん、
でもまあドコモ持ってればね、
うん、まあ大概は対応できますよね、ドコモだったら ね、うん、
ドコモにしよう、アハも考えよう。はい。いうことで、何の時間だこれは、何の時間だ、
何の時間 だ、
何の時間だ、大丈夫か、こういう感じで始まって大丈夫。梅雨に入りまして、関東の方では。
あ、そうですね、関東だけなんか梅雨に入っちゃって、
急に梅雨に入って急に大雨、はい、
らしいですね、うん、
結構大変。僕ね、あれなの、
はいはいはい、
学生時代とか、
うん、
もう社会人で電車で通ってた時もそうだったんだけど、うん、
はいはいはい、
ちょっと強い雨の時に、
うん、
傘さすのが下手みたいでさ、
傘さすのがうまい下手はあるかな、
ズボンが漏れなく大量に濡れるんだよ。
まあまあ、ズボン濡れるのは分かりますけど、
そんな大量スーツのズボンの折り目が消えるぐらい濡れるの。
それはちょっと下手です ね、
ね、だからもう傘さすの下手なんだよね。どっちかで歩くのが下手か傘さすのが下手なんだよね。
と傘が小さいんですかね、足出ちゃうんですかね。
いやいやいや、ちゃんと大きいのにしてるよ。
大きいのにしてるけどっていう感じですか、う
ん、穴も開いてないし。ちゃんとビニールとかでできてるし、
はい、うん、何が悪いんですかね。
ちゃんと水も弾くようにちゃんとスプレーするし。
ああ、はいはいはい、うん、その水が耐えてきちゃってるんじゃないですか。
そう、そうか、そういうことかな。違うと思うんだよな。
違う。弾きすぎも良くないのかな。ね、
はい、いうことでございまして、はい、今週もですね、たくさんお便りをいただきました。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんの方からご紹介していただきたいと、このように思う次第でございます。
はい、ご紹介いたします。ポテトッキリさん、アキラさん、ROM さん、バンブーさん、ソニカルさん、メイヨホワイトさん、イッチニーさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いうことでございまして、
はい、
あのね、
はい、
今週はなんかゆっくり、
今週はなんかゆっくりのどういうことですか急にな
んかね、はいはいはい、番組で使ってる BGM あるじゃないですか、
うんうん、
ここ今流れてるやつもそうだし、
はい、流れて
るやつもそうだし、
うん、
これがね、
うん、
その週によってすごくテンポが早く聞こえるときと、
うんうんうん、
ゆっくり聞こえるときがあるの。
あー、でもなんとなく確かに分かります、うんうんうん、
今週ゆっくり
確かにその週によってこう、あ、 BGM なんか今日は軽快だなと思えるときとかね、ありますよね。
あるよね、なんだろうね、うん、でもこれリスナーさんどうなんだろう
実際に、ね、聞いてる皆さんはどうなんですか、喋ってる側も、ね、喋りのテンポとかによって変わるのかななんて思うんですけどね。
そうそうね、
うん、
なんか多分僕の気分によって多分違うんだろうけど聞こえ方が
リスナーさん上がってるか下がってるかもね
リスナーさんはあれかな、僕らの喋りのテンポで聞こえ方変わったりするのかな、うん、
まあ、やっぱそうですか ね、うん、
あとずっとね、これ僕13年ぐらいポッドキャストやってて、
はいはい、
未だに悩んでるのはこの BGM の音量、うん
永遠の悩みです ね、
あのね、最初は音をわざと大きめにしてたの初期の頃って。
ああ初期の頃、はいはいはい、
鈴木さん聞いてたからなんとなく分かんない、リスナーの時代だったじゃん最初の
頃まあリスナーの時代でしたけど、
リスナーの時代が長かったから最初の頃 BGM でかいなって思ったりしなかった
特別そんなに大きいなとは思わなかった、
結構ねリスナーさんから言われてたの初期の頃、
うん、
ちょっと BGM が、ね、うん、BGM が大きくて、
はいはいはい、
話が聞こえないですって言われることがあったの結構でも僕はわざとやってたの初期の頃。
ああわざと、はいはい、はい、
なぜならもう僕らの話なんか、うん、もう大して面白くないんだからBGM 聞いててよみたいな
BGM
僕らの喋りなんて BGM なかったら聞けたもんじゃないんだから、かすかに聞こえてるだけじゃダメなんだよって
はいはいBGM がねかすかに聞こえてるだけじゃね、
もうなんとなくさ、もうこれ例えは良くないと思うけど、
はいはい、
ちょっとサザンオールスターズ的な感じでさ、何言ってるかよく分かんないけど、なんか曲に合わせて何か言ってんなぐらいな感じ、なんか
それはサザンのファンに怒られますよそれは良くない、
歌詞の内容はよく聞き取れないんだけどさって、なんかいいよねぐらいな感じ、
いい歌詞歌ってるでしょ
いや結構サザンオールスターズってちょっと言葉遊びするじゃん。
あ、まあそうですね、
歌詞の中でさ、
はいはいはい、
でなんか歌詞カード読んで初めて、あ、そういうことなのねみたいな。
まあ、うん、まあまあサザンに限らずそういうことありますね、よく ね、うん、ね、
いう一応プラスのことも言ってみて、
プラスのことも
プラマイゼロ、ね、こう怒られない
申し訳ございません、
今日はゆっくりです、
今日はゆっくりでね、はい、やっていきましょうね、
まあそんな中ちょっとね
はい、はい、
テスラ、
テスラ、はいはい、
みんなの憧れのテスラ
みんなの憧れかどうかは人それぞれだと思いますけど、
憧れないテスラの、
そんなに僕は憧れはないですけど、まあ、電気自動車ね、これから主流になっていくとは思います。
あれだよ、スピードメーターとかもないんだよ目の前に。
あ、ないんですか
目の前に。全部真ん中にあるさタブレットみたいなやつに全部出てくるんだよ。
あ、そうなんですね。なんか目離しちゃうからよくないですね運転中に。
かっこよくない。いや目離すからじゃないじゃん、だってさ、
いやだって
表示されてる場所が違うだけじゃん。
あ、まあでも、ああまあそうか、まあ、カーナビ見るの
と同じようなものが。違うね、僕思ったの、最近ちょっと話ずれるけどさ、
ああ、はいはいはい、
交通規則、うん、
交通規則、はいはいはい、
で、例えばカーナビもそうだし、うん、テレビなんかも当然そうだし、スマホなんか特にそうなんだけど、はい、何秒以上液晶画面を終始しちゃいけないって言い方してたかな。要は、
あ、はいはい、
ずっと見続けたら違反ですってのがね。
うんうん、はいはいはい、
だからスマホをちょこっと、
うん、
もう 0. 何秒チラッと見るのは OK なはずなんだよ。
うん、まあまあ仮に通知が来たとしてチラッとこう
チラッと見る分には問題ないはずなんだよ、うんうん、
はいはい、
だけどこれが、うん、まあ、一定の2秒だか3秒だかちょっともう正確には覚えてないんだけど、
うんうん、
2、3秒ね、そのルールに、うん、沿った秒数以上こうやって見てるのを、
はいはいはいはい、
警察に見られたらもうすぐ即捕まるわけで、うん、今なんかスマホで、ね、通話しながらとか画面見ながら、運転なんかしたらすごい罰則すごいじゃん、
はい、うん、まあそうですね、うんうん、
一発免停とかのレベルでし 下手したら。
そうですね、うん、まあ、いろんな事故がありましたかね、は
い、
昔から、
うんうん、でまあ、それぐらいがいいと思うんだけど、僕思ったんだよ、
うん、思いました、はい、
僕が今乗っているアウトランダーの PHEV っていうのは、うん、
はい、ね、
スピードのメーターとかさ、
うん、
そういうのが、まあ、うん、ハンドルのねすぐ向こう側にあるのね、
うんうんうん、はい、ありますね、
12点何インチの大きさの液晶なんだよ。
ああ、そうか、
液晶、ね、液晶に表示されるんだよ。
はいはいはい、はい、ね、
で、うん、そこにはいろんな情報が出るの、
うんうんうん、
時計が出たり温度計みたいのが表示されて、まあ、当然スピードとか回転数とか、
はいはい、あと燃費とか
カーナビの表示もするんで、そこに
あこの先の道はこう曲がるとか、ね、
そう、簡単なカーナビの地図が出たりするね、はい、で、はいはいはい、あとは、うん、と今聴いてる曲の名前が出たりするわけです
よ。ありますね、
うん、見るじゃんやっぱり、
うん、見ますね、うんうん、
で例えばこれが、うん、あのアナログの、
はい、
めね、その速度計、
うん、針が動くタイプ、ね、
針が動く、はい、いやそれは多分ルール上多分 OK なんだよね、3秒以上見てた、
まあまあまあ液晶とか、
まあ危ないけどね、
危ないです
けど、危ないけど OK なだけど規則上その言葉だけを見ると、うん、アナログのやつは見ててもまだ OK だけど捕まらないけど、これ液晶になると捕まるんだよね、はい、きっとね。
まあそうなんでしょうね、
最新の車だと捕まる確率が高くなる、うん、
そうですね、液晶にだ、うん、がダメだってなるとね、
だよね、
うん、そうですね、
そういう見方で合ってる？
そういう、ちょっと僕もあのちゃんとしたね文章見てないんでなと思う。
いや、なんかそこらへんそろそろさ、
はいはいは
い、多いじゃん、液晶に表示される車って増えてきてるわけだから、
うん、うん、そうですね、時代も進歩して、
うん、そうで、カーナビなんか標準で搭載してる車が多いわけだからさ、
うん、うん、そうですね、
もうちょっとその辺のルールを、うん、なんか事細かく決めてほしいよね。
まあそうですね、うん、
なんかね、
まあ、
その辺ってすごく曖昧だし、一回、うん、あの結構僕やっぱり、車の中で配信することとかもね、うん、あのライブ配信とかすることもあるから、
うん、
結構警察に細かく聞いたことが何度もあって、
うんうんうん、
例えば、そうだな、このフロントガラス、
はいはいはい、
フロントガラスに何かほら吸盤でペタペタつけるのって結構今厳しいじゃない。
うんうんうんうん、はいはいはい、は
い、何は OK で何はダメでどこまで OK なのかっていうのを、
うん、
一回警察に問い合わせしたことがある。
ああ、そこまで、はいはい、
例えば、
うん、
スマホを固定したい、
うん、うん、ありますね、
固定して置いておきたい、
うん、したいですよ、
ね、その時に、フロントガラスにつけるタイプのやつもあるじゃん、吸盤で、
うん、あります
あれをつけたらアウトなんですかどうなんですか、
うんうんうん、
あとは何、要はあのあれなんでドライブレコーダー、
あードライブレコーダー、
ドライブレコーダーもあれつけるじゃない、はい、フロントガラス、
うん、まあ、
あれもどうなんですかとか、うん、
まあまあ、うん、うん、ありますね、うん、
でしたらまあ曖昧なんだって、結局それはその時見ていた
はいはいはい、
それを目撃した警察の人の判断
だ、うん、警察
だ、これは危険だ、もうこれはちょっと視界が見え、ね、良くなくて、
うん、
妨げになってるなと思って、そういう付け方してたらその場で捕まることもあるだろうし、人によっては、
うん
うん、OK じゃないっていう人もいるから、その時々ですねっていう答えを
警察の方でもそういう明確なものはない、
ね、ない。でも僕ずっと言い続けてるのがさ、
ね、うん、
携帯電話を持って、
はい、
ね、通話するのアウトでしょ、
うん、うんうん、はいはい、
ね、耳につけて通話するとアウトで、もう一発で捕まるじゃん、
はい、
だけどハンズフリーは OK でしょ、
うん、
まあ、地域によって様々らしいのね、
まあそうらしいですけどね、うん、まあ、基本的にはまあまあまあ、
で前に聞いた感じだと、はい、要は耳を塞いで、
はい、
周りの音が聞こえないような状況になるとダメですよっていう条例がある地域があって、
あ、
ハンズフリーをしていることによって、はいはいはい、その周りの音が聞こえないっていうふうに判断した場合は止められたり捕まったりすることもあるよ、
うんうんうん、
条例違反になる場合もあるよ、
はいはいはい、
ただ基本的にはハンズフリーで通話する分には OK とされてますっていうような答えをもらったのね僕は。この辺全部僕が今言ってるルールに関しては鵜呑みにしないで、
まあそうですね、
再度自分で確認してくださいね皆さんはね、
うん、あくまでも武田さんが個人的に警察に
問い合わせ
た結果ですか ね、 ね、
うん、警察も聞く相手によって答え変わるだろうし、
まあそうですね、うん、そこは結構個人の裁量に任せられて
るっていうのは、で僕の勘違いで捉えてる部分はあると思うんで、
うんうん、
間に合う受けないでほしいんだけど多分そんな風に言われたのね、はいはいはい、じゃあ、
うん、
ハンズフリーは OK です、手に自分で手に持って電話するのはアウトですってなった時に、うん、はい、助手席の人が、僕の携帯を持って僕の耳につけてくれてる分にはどうなのっていうね、
まあ、いわゆるハンズフリーではありますよね、
ハンズフリーではあるんだけど、
うん、
いやそもそも通話してるのがアウトじゃん本当はさ、
まあそうですね、それはあって、まあ、そのカーナビ自体に、ね、通話機能がついてたりしますからね、
は電話をだから電話してることによって集中力が、うん、通話の方に持ってかれるから危険なはずじゃん、うん、本当は、
はいはい、
だけど OK になってるじゃん、
うんうんうん、
でそれもあれだし、あとはね、そのじゃあそうだな、例えばあの、
うん、
片道一車線しかない道で、
はいはい、
ね、うん、
ありますね、
ね、道で、うん、車を止めて、
うんうんうんうんうん、
左に一応寄せて止めて、
はいはいはい、
通話してるおっちゃんとかいるじゃんよく、
うん、いますね、うん、
多分その人は捕まらないけど、
はいはい、
それによって避けて走らなきゃいけない車がいっぱいあって、
まあそうです ね、 ね、その車線はね、
そう、黄色い線だった場合は本来は越えちゃいけないわけじゃん、
だ
から緊急的な感じだから避けても問題ない、でも事故になる可能性があるから黄色いわけじゃん、そこはさ、
うんうんうん、
それ事故った時は誰の責任なのとかさ、
はいはいはい、
なんかもうちょっとさ、ちゃんとルール決めてほしい
まあね、法律の文書的にはいろいろ決まってるのかもしれないですけど、
カーナビの、
うん、
ね、
うん、降りてこないですよこっちに、なんか一般にね
じゃあおそらく、ね、うん、その辺多分曖昧なんだよ、交通規則として曖昧なんだ、すごく曖昧なんだ、過去に例えば、うん、それで裁判とかなった時の判例とかで多分いろいろあるんだと思うんで、
あ、まあそうだね、前例主義は結構こういう法律関係はありますからね、多分
あるんだろうなと思うの、うん、あとは、ね、はいはいはい、やっぱり何かいろいろ事故が増えた時にじゃあそこをちゃんとやりましょうになると思うので、
うんうん、まあ煽り運転とかもそのぐらいですもんね、
危ない運転はしないでねだと思うんだけどさ、
うんうんうん、
なんかねわからない、だから
まあそのね、まあ、話を戻すとその、ね、液晶が増えてる中で、ね、それを注視したら携帯と同じ扱いなんじゃないかって話ですもんね、
そうだからさ、例えばさ、うん、ね、車を運転 しながらライブ配信をしています、
はいはい、
でライブ配信なので画面に、うん、そのライブ配信を聞きに来てくれた人のコメントが表示されます、
うんうん、
そうですね、基本的にこれを読むことって危ないから読まないしましょうねの前提なのは、まあ、それは多い当然として、
うんうん、ね、まあ、はいはい、
でチラッと見てさ、
うん、
あ、今誰か来てくれたなとかさ、それくらいはチラ見で分かるじゃん、うんうん、
はいはい、
あ、今何人聞いてくれてるなとかさ、
うんうん、まあ、数字をチラッと見るだけですからね、
あ、なんかこういうなんかギフトを送ってくれたなとか、なんかチラ見で分かることってあるじゃん、
う
ん、
目立つような、ね、動きがあれば、ね、う
ん、でこれは、
うん、
OK なのアウトなのっていうね、
うん、まあ、それで言えばね、結局そのスマホにやってきた通知をちらって見るようなもんですからね、
だよね、だけど、うん、世間の風潮としてはカーナビ見るのはそんなに問題視されないけど、うん、そういったライブ配信とかでコメントを読むのって、はい、コメント見たりチラッとでも見たらすごい剣幕で怒る人っているんだよあいつがさ、
はいはいはいはい、まあまあ本人はね、良かれと思ってというか危ないからっていう意識でね言ってるんでしょう、ね、
だその人がだからカーナビを見ながら、
うん、
ね、カーナ分かるわ、カーナビ見ながら運転してる人にも剣幕で怒ってるんだから、うん、その人の正義だからいいけど
まあまあそうですね、ね、うん、
カーナビ見るのをね、その人にとってはだからチラ見がアウトだったら全部だからその液晶の、ね、メーターとかも全部アウトなんじゃん、うん、
まあそういうことになりますよ ね、 ね、その
今例えばさ、目の前にあるさ、 あの液晶に映ってるさ、うん、今気温が何度、外気温何度だねなんて
言
って
さ、はいはいはいはい、
あ今外気温何度なんですねなんて言ったらさ、うんうん、それは剣幕で怒らないんだよ
怒らないんだ
怒らないんだよ別にそれに関しては
ただそのライブ配信のコメントに関しては怒られちゃう、
すごく言う
すごく言う、
その人の正義は何なのだからその人はもうなんだろう、事故らないためとか、
うんうん、
安全のためっていうところじゃないんだよね。
ああ、まあそこまでなってくるとね、
うん、もうね、もう違うんだよね、うん、これはいいけど、これはダメ、
まあ、もしくはまあカーナビじゃなくてスマホだからって、まあ、そこで組み分けしてるかもしれない、ね、
そういうことでしょ、そういうことでしょ、
うん、
だからもう、ちょっと納得、そんなんいいんだよ、そんなテスラの話、テスラの話をしたいの、僕は、
テスラの話、
何分関係ない話してんの、よくないよ。
すぐ脱線するの、
ね、断線じゃない、脱線じゃない、断線はしてない
途切れてやらない、
あのテスラね、
テスラです、
はい、電気自動車、
うん
ね、大手ですよ、はい、すごいですよこれ、うん、今芸能人とかにいっぱい乗ってますよ、見るとね、
はい、ネットで買えるらしいですね、車がね、う
ん、ネットで買えるんだよ、
うんうん、
すごいんだよ、スマホでピッピッピッって言ったら注文完了なんだよ
はい、すごいと聞いてますよ、
そのさ、はい、テスラがさ、
うん、
人型のロボットを発表するらしいよ、9月ぐらいに
今度はロボットに参入するんですね、
すごいなんかねオプティマスっていうやつで、もうなんか一回チラ見はさせたらしいんだけど、
あ、はいはいはい、はい、
9月30日の AI デーっていう、なんか
AI デーなんて
あるみたいよ、はいはい、なんかその時に、
はい、
披露される可能性がある
っていう、あ、まあ噂レベルなんですね、そうそうそう、またね、
うん、で一回ね、このオプティマスっていうのはテスラが2021年に発表した人型ロボットで、
うんうん、
ほぼ人と同じ身長、
うん、はいはいはい、
約170センチと、
うん、まあまあ、
体重57キロ、
まあまあ平均値か、
もう設計で、
うん、
時速約8キロで歩き回れる、
もう、はいはい、
20キロぐらいのものを持ち運ぶこともできる、
あ、20キロね、はいはい、
だ人がやっている単純作業の置き換えとして使えるレベルの人型ロボットってすごくない？
そうか、そう言われると確かに夢広がりますね。
これさ、ちょっとやっぱ悔しいのがさ、
うん、はい、
やっぱこの人型ロボットのさ、
うん、
なんか最初の頃すげえって言われたのってホンダじゃない？
ああ、足もでした。
足も。
はい、はい、はい。
今、ホンダはやめちゃったよね。確かに、終了しちゃったよね。
そうですね。最近、めっきり効かないですね、足もはね。
で、
うん。
っていう、置き換わっちゃってるじゃん、こういうのも。
まあ、海外事業にね、やられちゃってるって言い方もあるんです
けど、車自体も、
はい。
もう、かなり厳しいじゃん、日本のメーカー、
まあそうですね、ちょっと、まあ、ガソリンがまだメインなところで、ヨーロッパとかはね、もうハイブリッドとか、うん、それこそ電気自動車とかになってますからね、収容が。
もう電気自動車じゃなきゃっていう、うん、ダメですよってなるじゃん。
うんうん、
日本がさ、
うん、
結局それって追いつかないのって、
うん、
やっぱり一つは、やっぱりガソリンスタンドを潰せないよねっていうのと、うん、
はいはい、
あとディーラーの存在だと思うんだよね。
まあディーラーね、うん、
あの多分将来的にディーラーってなくなると思わない？
まあなくなる、ああまあそうですね、テスラみたいな感じでネットで買えれば別にいらないはいらないですもんね。
あの鈴木さんの子供の頃はどうだったか分かんないけど、はい、僕の子供の頃って例えば家電製品買うのって、
うん、
例えば日立の商品買いたかったら日立のお店に行ってたのね。
ああ、なんか街中にね、あのちっちゃい電気屋さんみたいな。
ちっちゃい電気屋さんがいっぱいあってさ、
はいはいはいはい、
そこに買いに行ってたんで、ナショナルの、ナショナルっていうのはパナソニックのことね。
僕は分かりますけどね。
あのナショナルの商品買いたかったらナショナルのお店に行かなきゃ。で、それがもう今ないじゃん。街の電気屋さんってなくなっちゃったじゃない。
まあそうですね、
家電量販店で買うようになり、でさらには家電量販店から今度ネット通販になりって、
うん、
で街の電気屋さんはほぼなくなっちゃってるじゃない。
はい、そうですね、小さな、ね、個人経営はなくなっちゃいますね、
本屋さんもそうですよ、ちっちゃい本屋さんでさ、みんな買ってたのがさ、大きい本屋さんで集約され、はいはい、これがもう今ネットで買うようになり、うん、でさらにはもうこれが、ね、デジタルで
紙ですらなくなっちゃいましたね、
読むようになってっていう時代がどんどん変わって、ね、うんうん、そう本屋さんがなくなって、ね、
はいはい、
ディーラーもなくなると思うんだ
よ、そうですね、言われてみ
る、テスラがそれを要は狙っている、
うんうんうん、
だと思うね、
先行してやってますからね、
そう、うんうん、で日本はこの、うん、やっぱディーラーっていう、要はメーカーはディーラーを無視できないわけじゃん、
まあそうですね、はいはいはい、
車業界においては、
うんうん、
でこれがなかなかやっぱり崩すのが日本ってこういうの下手じゃん
まあね、すでにある利権をね潰すのはなかなか、
切り替えするの下手じゃん、すごい、
うん、どんな世界でも日本だとね、
これをね、だから時間かけてやっていくのはいけると思うんだよね、当然、
まあ徐々に徐々にね縮小していけば、
だけど時間かけてる間にさ、
うん、
絶対もう他国にグンっていかれるのよ
そうですね、他の国は ねそういうのバーンって潰すことはね、容易ですからね、うん、
で結局もっと言っちゃうと、エンジン積んでる、でそのエンジンに使ってる部品を作ってる小さなメーカー、ね、工場みたいな、一般、
うん、町工場とか ね、
う
ん、ね、
そういうところもやっぱり潰せない、
うん、そうですね、うん、まあ、そこに働いてる人たちもいますから ね、
っていうのがあったりもして、
うん、
日本って下手じゃん、ね、どうにかその辺をうまくさ、まあね、やりくりしてみんな幸せになるようなこととかさ、
うん、
なかなかできないじゃん、
まあね、このままでもねみたいな感じ、ね、ありますけどね
頑張ってるけどね、
うん、わざわざ壊さんでもっていうのが多いですね、やっぱり ね、
うん、頑張ってる、もうトヨタとかもさ、電気自動車一生懸命作ったりするじゃない、うん、
そうですね、いろいろ発表してますね、
でもなんかもう時すでに遅しな気がしてね、なんかねなんか見てると、
まあまあそうですね、ただまあ日本、うん、日本なりのなんか、うん、日本人向けのね、でなんとか日本国内で頑張っていくんじゃないかなとは、いわゆる昔で言うとガラパゴス形態みたいな感じで、
だからそうなっちゃうのか、ガラ系になっちゃうのよ、う
ん、そうね、独自進化していっちゃうんだろうなとは思いますけどね、
うん、で企業なくなってるじゃんガラ系は、
まあ、結局ね、
スマートフォン、じゃあどうなってますかって言ったら、
うん、
アップル、日本はもうアップル半分じゃない、
そうですね、はいはい、
でもう半分は何ですか、アンドロイドなわけじゃない、
うんうん、
で海外のメーカーじゃん、
海外ですね、うん、
作ってる、ね、日本のメーカーが作ってるスマホは多少あるけど、ね、やっぱりだいぶ減ったじゃない、うん、
そうですね、やっぱ海外とかね、まあ、中国とか韓国とかの、ね、メーカーに、ね、抑えてます、
なっちゃうぞ、うん、早くしないとやばいぞ僕はいいよ、僕はもうそんな時代に生きてるかどうか分かんない人間だからいいよ
行きましょうよ、頑張って
鈴木さんはまだ全然生きてる年齢だから、まだ、ね、20代半ばですから、まあ、こっから先の未来も見れる人間だからさ
まあまあそうですね、ありがたいこと、う
ん、いいな、羨ましい、楽しいだろうな、これどう進化していくんだろうと思うもん僕どこまで見れるんだろう、この先進化未来、
いやでも20年経ったら竹内さんでも見れるんじゃないですか、ね、
いやどうかな、
まあ、人生100年時代ですからって言われてますからね、
どうかな、
それとはまだ竹内さん折り返しですから
生きてるかな、明日生きてる、最近もうさ朝起きて、はい、あよかったって思うから、うん、お生きてる生きてるって思うから
もうちょっとお年重ねてからの話じゃないですか、
いやもうやばいやばい、だってもうあれだもん、もうあれでもリスナーさんもさ、うん、
はい、
もう偉いもんで、ほらあの、うん、今年の誕生日、あ去年に比べたらちょっと誕生日プレゼント少なめだもんね、もうこいつそろそろだからもういっかって思ってる人もいるのかなと
そんなことはないいろいろリスナーさんにも都合があるんですから、
ねね、あ皆さんね、あれですよ、はい、今ね、ちょうどいい話になりましたんで、お伝えしておきますけども、私の誕生日6月14日でございます。はいはい、来週の、はい、この配信が6月14日。
うん、あ、本当だ。はいはい、
ね、次回の配信の時は、あの方からこんなプレゼントもらえた。
はい、あ、そうですね。
あの人からこんなプレゼントが取れた。
はいはい、
え、何、あの人からテスラが届いたの？
テスラは届かないでしょ、住所分かんないんだけ
ど。あれダメなの？アマゾンの欲しいものリストにテスラ入れといたの。
そもそもテスラってアマゾンに
言ってない。アマゾンに言ってないか、うん、あ、でもアマゾン大丈夫、車売ってるんでしょ。
あ、車は一応売ってます。
売ってるよね、確かね。
それ送りつけられて嬉しいの？
困る。税金払えない。維持費が大変。
維持費が大変だしね。置く場所も大変だしね。
ね、ぜひ皆さんね、はい、まだちょっと、あ、そういえばって思った方も多いと思いますよ、今これ聞いて、
ね。あ、そうですね。そういえば忘れてたみたいなね。
その誕生日だったなって思ってる方多いと思います。
ぜひ、はいはい、
ね、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、テスラがロボット作りますよっていう話でした。
はい、なんかすごいいろいろ出す。
だ一応ね、楽しみだよなって、うん、写真とか見るとさ、
はいはいはい、
なんか本当になんていうのかな、あのほらそれこそさ、うん、アシモってホンダが作ったアシモのロボットでーすって感じだったじゃん。
まあ、まだまだそうですね、見足はついてるけど、見て
くれが、
は
い、ね、あのソフトバンクがやってるなんだっけ、
ペッパーね、
ペッパーくんは
ペッパーくん、
はい、足がなかったりもするしさ、
うん、まあローラーでした ね、
ね、足はね、タイヤじゃん。
タイヤ、ね、
タイヤコロコロじゃん。
そうね、
ね、でなんかやっぱりロボットですな感じ、まあまあちょっといいけどね、うん、いいけどまだやっぱりロボットです感が出ちゃってたけど、
まあ、まあ指の感じとかね、
もうテスラのさ発表チラ見してるロボットの映像なんか見ると、うん、あのねイメージがね、銀河鉄道999に出てきそうな感じのロボット。
銀河鉄道999に出てきそうな感じなんです、
ね、そう、なんか、
へえ、まあ、今私もちょっと調べて見てみましたけど、本当にマネキンですね、これね。
そうでしょ、でしょ。
うん、
すごいよね、
ザ人って感じですね、本当に。
ちょっとね、気になってしょうがないよね、
これは。新ね、相当な革命が起きそうですね、この
ね、これね、この感じで本当に出るんだったらすごいよね。
うん、服もね着たりするんですか ね、 これでね、
まあまあまあ、まあ、鈴木さんね、そんな話どうでもいいんだけどさ。
そんな話、自分で
しゃべる。今日話したいのは、
はい、
ね、ディズニーランドとかディズニーシーで、
うん、
プレミアムアクセスっていう、
ああ、はいはいはい、
プレミアアクセスか、正確にね、
プレミアアクセスだったかな、
プレミアアクセスっていうね、
は
いはい、要は一部の人気のアトラクションに、
はい、
2000円払えば早めに乗せてあげるよっていうシステム、
ね。そうですね、時間指定ができるってやつですね。
そうそうそう、はい、で、これ早いのよ当然ね、
まあそりゃそうでしょう、
はい、早いの
よ、すぐお金払ってます
もんね、ずらーって並んでる横を優雅に歩いていける、うん、どんどん歩いていけるわけです
、ね、まあ、ちょっと前で言うとね、ファストパスみたいなことですよね。
ファストパスなんかより全然よ。
いや、まあそれよりはね早いですけど、うん、まあ、イメージとしては、
うん、ね、でファストパスっていうその予約券みたいなやつ、はい、これは無料で使えてた、これは廃止されちゃって、
ね、コロナでね廃止にな
って、うん、でも今機械も撤去されちゃったんでね、
機械もそうですね、はい、
で今このプレミアアクセスっていうね、
うんうん、
2000円だから、家族で4人で行こうと思ったら1人2000円だから、
そうですね、
8000円、
8000円
かかる、これどう思います？
どう、
鈴木さんの意見を聞きたい。
まあ、今度僕はまたディズニー行くんですけど、
うん、
僕はね、やんないかなと思います。
なぜ？
いや、まあ、まあ、これは奥さんとも話してた、ね、この話出て、奥さんとも話してたんですけど、
うん、
2000円払ってまでそんなに早く行きたいかっていうのと、
うん、
まあ、昔ほどこう100何十分とかの待ち時間であれば、
うん、
非常にね、こう時間をお金で買うっていう考え方としては良かったと思うんですけど、
うん、
今こう待ち時間実際のところを見てると、
うん、
まあ、1時間も待たないぐらいで行けちゃったりすることが多いんで、
うん、
それで2000円払ってさっさと行きたいかっていう、待つのも一つ楽しみで済むような時間なので、
うん、
僕はやんないかな
と。まあまあ曜日とかにもよると思うけどね。
まあもちろんその土日とかであれば ね、
うん、本当に何時間
有益だと思いますけど、
あれもあるだろう。でこれね、 はい、やっぱネットとか見ると、
うん、
これを安いって思ってる人と、
はいはいは
い、
い
やいや高いよっていう人と、
うんうんうんうん、
あと平等じゃないよっていう言い方をしてる人がいるよね。
平等じゃない、はいはいはい、
みんな同じお金払って中入ってんだから、
うん、
平等にしろよと。
まあまあそういうことですね。入場チケット料は一緒だから、はいはいはい、
意味わかんないこと書いてんなと思ってさ、そういう意見の人ってもう一番平等じゃんって思うの。
まあまあ、はいはいはい、
じゃあその人は、うん、その人は、電車でグリーン車に対して文句言ってますかと。
まあそうですね、はいはい、新幹線とか、ね、うん、在来線とか、はい、
で飛行機もさ、
うん、
ファーストクラスとかさ、ビジネスクラスとか、うんうんうん、文句言ってますかと、
うんうんうんうん、
多分言わないんだよね。
言わないでしょうね、
それに対しては、は
い、うんうん、
だけどプレミアアクセスについては文句言って、うん、なんでだろうね。
やっぱなんかその有料っていうところで抵抗がまだあるん
だよね。だって、ね、だってファーストクラスやらないよ、全部有料だよ。
まあでもなんか今までこうね、無料でやれてたものが急にそんな、まあだからそれこそ昔のファストパスのことをまだ覚えててね、
うん、
ファストパスだったらこう無料でね、チケットかざせばその時間が空いてればその時間で早く行けたのに、今度はそこでもお金を取るんかみたいな意見なんじゃないですかね、
う
ん、
そうなの。
だから、うん、やっぱ無料がね有料になるとやっぱなんていうか嫌って思う人は多いんじゃないですか、抵抗がある人は、
うん、じゃあ本当に多分その人が、うん、本当にその人が納得する平等をやろうとしたら、じゃあ全員のチケットをガーンってもっと上げて、
うん、
ね、入る人全員の値段を上げて、
はいはいはい、
で、その中に、うん、要はプレミアアクセスの権利を1個必ず1人1個ずつつけますよとかだったら納得するってこと、
うんうんうん、まだ結局、まあ、もともとディズニーこうバケーションパッケージっていうのがあって、うん、その中にはいわゆる優先であ
るね、
うん、
あれについては文句言ってないんだよその人。
まあ、そういうふうにすればその人は文句言わないんじゃないですか。その人じゃないんで僕は分かんない
です。だってその一緒じゃん、そのバケーションパッケージと一緒じゃん。バケーションパッケージっていうのはいろんな、ね、特典の中に今回のプレミアアクセスみたいなのが例えば2つ分入ってますよとかっていうのが、うん、でしょ、3つ分入ってますよとかって優先的に、はいはいはい、
うん、そうですね、
そういうやつでしょ、うん、それには文句言わないわけじゃん。急にこのプレミアアクセスに急に文句言う人が出てきてて、何を言いたいのかっていうのがねよくわからなくてさ、
まあ、僕もねだからそんなに文句言ってるわけじゃないんで、
だよ鈴木さん、
なんで
考えてよく
考えて、平等じゃとかどうかとか考えてないんです。使いたい人はお金払って使えばいいし、まあ、僕は別に払わずにちゃんと並ああちゃんとてか並びますよっていう感じなんで、
ほらそこ出ちゃった、今出ちゃった本音が。ちゃんと並ぶってちゃんとしてないみたいな、プレミアアクセスの人は。
まあそのね、こう上流階級の
上流階級2000円で上流階級じゃないじゃん2000円は。
いやでも結構ディズニーだって今、最低でも7000、まあ、8000円ぐらいですから。かかって、
あでもあれなんだよ、世界で一番安いんだよ、はい、東京ディズニーランドって。
世界なんか行かないよって
こんな安いとこないんだよ、だって他に。
まあまあまあ世界とね比べればっていう話ですけどね、世界やね、まあね行かないよ世界のなんかって思っちゃいますけど。
あそう、
そうそう
そうですか。まあでも僕はね、まあ、プレミアアクセスは、まあ、その時々によってかな、うんうん、
だから僕ディズニー行く時ってわざとこう混んでない時を選ぶので、うん、いわゆる水曜日、うん、土平日を狙っていくので、うんうん、いわゆる土日とかには絶対行かない
ように。だから例えばさ、一番ディズニー混む、ね、年末のクリスマスシーズンの、
うんうんうん、
土曜日、
はいはいはい、
ね、行くとしたら、うん、じゃあプレミアアクセス使いますか、
うん、どうだろうな、
すげえ混む、 もう、もうアトラクション乗るのに、もう6時間ぐらい並ぶ。
6時間待つんだったら使う。6時間なら使う。だってそこでもう1、2時間 半分潰れるじゃないですか。
まあそんな待つことはないだろうけど、
そんな待つことはないですよね。
でも僕これってプレミアアクセスのこのチケット、うん、当然多分制限あると思う。1日に、
そうですね、1日1回とかなんですかね。
1日1回というか、はい、要は、人数制限。
ああはいはいはい、
当然こう何時から何時までは何人までみたいな。
ああそういうことですね、
決まってると思うのね、うん、
はいはいはい。
で僕はどちらかというとこれの奪い合いになるぐらいな気がするんだよね、う
ん、ああはいはいはいはい、この時間には絶対取るぞってい
う。そう、うん、お金払ってでも早く乗りたい、だけど、うん、それすら取れないっていう人が出てくるような気がする。
まあ、今後ね、まあ、ディズニーに熱強い人だとそうなっていくんでしょうね。うん、そう、
あ、熱が強い人っていうのは間違ってると思ってて、それもない逆にこれを利用する人っていうのは、あまりそのディズニーに、来ない人っていうかな。
あ、頻繁に来れない。
そう、もう本当に例えば関東にある施設ですから、もう関西とかね、うん、ちょっと遠いところに来る人は、うんうん、せっかく来て、うん、あれなんだから、うんうん、まあ、ちょっとできるだけたくさんのアトラクション乗りたいよねっていうので、
うんうん、
まあ、まあ、安いもんじゃんっていう感覚になるのね、
うんうんうん、
で逆に僕みたいに近場に、ね、うんうん、行くまで1時間かかるかかかんないかぐらいのところに住んでる人間は、
うんうん、
おそらく、あ、まあ、またいつでも来れるからっていう感覚の人が多かったりもするだろう
し、
あと好きな人であればあるほど、
うん、
まあ、あれじゃない、それこそ待ってる時間が楽しいよねとか、
あ、まあ、それこそ、ね、この時間は空いてるからここを狙ってとか、
鈴木さんみたいに そのあんまり混んでない日を狙ってわざわざ行くでしょうし、
そうかそうか、
そうかそうか、だから熱を持ってる人の方が利用する人って少ないのかなって気がするけど、どうかな、分かんないけどね。
まあ、そうか、でもそうか、時間はね、こう集中する可能性は確かにありますね、いろいろ考え、そのね、パークもアトラクションだけじゃないですかね、いろんな巡り方考える上で、うん、
ね、
一個時間が決まって
る、鈴木さん、まあ、いろいろあると思うけどさ、意見はあると思うけど、はい、まあ、そんな、まあ、もうこの話はここまでにしてさ、
そんな、別にそんな意見ないです
けど、ないの、違う違う、もう分かる分かる、もっといろいろ言いたいけどね、はい、これ、文句もいっぱいあるでしょう、ね、分かるけど。
文句はないの文句はないの、全部受け入れてるから
、ね、ちょっともう一つちょっと喋りたいことから喋らして、
はいはい、どうぞどうぞ。
あの有名税って言葉あるじゃん。
有名税ありますね、はい、
これ嫌いってさ
有名税が嫌い、はい、
有名税っていう言葉と、
うん、
あと学校とかで使ういじめって言葉、うん、
ああはいはい、
嫌いでさ、
うんうんうんうん、
あの例えば、
うん、
うん、とちょっと名前が知られてくると、
うん、
例えばネット上に名指しでいろいろ書かれる、
うん、
あることないこと書かれる、はいはいはい、誹謗中傷書かれる、うん、
そうですね、
はい、でこれを、まあ、しょうがないよね、有名税だよみたいので片付ける人っているじゃん。
うんうん、中にはいますね。
で誹謗中傷を書くっていうのは、
うん、
ダメだから
そうですね、そもそもが ね、
ちょっと犯罪だから、
うん
う
ん、
ね、あの、うん、よくない、名誉毀
損ですから、
そう、
うん、
これはもう悪い人なのよ単純ね、
うんうん、
でこれを、うん、あのなんか有名税っていう言葉をかぶせることで、うん、なんかやってもいいとかさ、
まあ美化って言い方はあれですけど、まあ、
大したことないな、ね、軽く見せる感じあるじゃん、うん、
なんか許容してしまうというか ね、
う
ん
は
い
はい、で誰か、ね、タレントさんの、ね、プライベートを写真でパシャって撮るのはこれはもうただの盗撮だしさ、
うん、そうですね、
マスコットがやってますよね、ネットに上げたらまたそれもいろいろ問題あるだろうしさ、
うん、
ねえ、誹謗中傷なんて、うん、持ってのほかじゃない、
まあ、有名である前に一人の人ですから ね、
うん、でこれをなんか言葉を変えてなんか罪を軽く見せる感じの言葉全部嫌いでさ、
はいはいはい、
学校のいじめなんて全くそうじゃん、
う うんうんうん、
ね、要は友達が友達を叩きました、
うん、はい、
これはいじめですか、違います、これはただの暴力で、
まあ、ね、
犯罪なんですよっていうね、
うん、ちゃんと辿っていけばそうだよ ね、うんうん、
警察に捕まることなんですよっていう、補導されることなんですよっていうことを、うんうん、なんで学校でちゃんと教えないんだろうね、
うんうん、まあなんか確かにね、いじめはどうだこうだとは言うけど、
そう、いじめは良くないっていうのはやるじゃん、うん、学校で、
うん、ね、もちろんやりますね、うん、
これは間違ってるじゃん、
うんうんうんうん
うん、ね、
うん、まあ、いじめが良くないというか、まあ、単純にそれは犯罪だからねっていう、
なんか学校ってない、うん、そういうなんか法律と関係ないところにあるのって思っちゃうじゃん。
まあ無法地帯みたいな感じ、
ね、学校の外で殴ったら、
うんうん、
ね、あのこれは捕まるけど、
はいはい、
学校の中だったらいじめっていう言葉で片付けられちゃうのって思うじゃん、
まあ、なんか隠蔽されちゃうというかね、隠されちゃうというか、う
ん、あれ誰が考えたんだろうね、いじめってね、
誰が考えた
の、学校側が言い始めたのかな、これ最初、
まあ、ちょっと期限は僕も分かんないですけど、
ダメだよね、
まあ普通にね、
犯罪、
まあ、その
犯罪
で、中身は犯罪ですから、
ね、これは犯罪ですっていうのをなんで教えないんだろう。
まあ確かにどうもいじめはダメだよっていうことは言うけども、うん、なんでダメかっていうのもは、その教えてはくれないし、
違う違う、いじめじゃないんですよって教えなきゃダメなんだよ、
まあまあそこはね、
うん、いじめっていう言葉を使っちゃダメなんだよ、学校は一番、
うんうんうんうんうん、
だからなくならないんだよ、いじめが、
うん、まあ確かにね、まあ、うん、そうかそうか、
だからじゃん、先生が生徒を殴ること、昔はさ、
うん、
教育だったじゃん、それが、
まあまあそれが教育とされてた時代はありますね、は
い、でそれはもうただの暴力になって犯罪になったわけじゃない、
うんうん、
やっと変わったじゃん、
体罰という感じで ね、
体罰禁止、
うん、
体罰っていう言葉もあんま良くないじゃん、うん、
まあまあそうか、ね、うんうん、
でも、犯罪だよ、
犯罪ですね、犯罪、暴力ですからね、
うん、あの手を挙げた時点でちょっと、例えば服を掴んだ時点でも犯罪じゃない、
うん、うん、まあそうですね、うん、
それをなんかさ、よくないよね、うん、
まあなんか美化してるというか、まあまあそうですね、こうなんかよしとしちゃってるような言葉ではありますね、
そう、そうなんですよね、なのでね、あの、うん、あれですよ、うん、あのネット上で名指し、はい、だったり名指しじゃなくても誰もが分かるような書き方で、
うんうんうん、
誹謗中傷してる人は、うん、犯罪ですよ、
犯罪ですからね、
ダメですよ、うん、
ダメですよ、
早めに身に覚えのある方はすぐ消してください、
うんうんうんうん、
いいですか、
はい、
これは僕に対してじゃだけではなくて、
ね、うんうん
うん、僕はそんなプロジェクトのメンバーに対して誹謗中傷する人は、うん、許せません、
まあそうですね、一応、はい、まあ、リーダーですかね、
はい、なので、はい、身に覚えのある方がもしいらっしゃれば、
まあ、聞いていらっしゃれば、
うん、すぐ消してください、自ら、
はい、
あの、
うん、そうですね、
僕らが行動を起こす前に、
うんうん、
今だったらまだ大丈夫です、
今だったらね、
うん、はい、
今思い立ち直ってきた、はい、はい、そうですね、
99.9999% の人に関係ない話してみました今、
まあ、そうですね。本当にごく一部の方、
ごく一部の方、
はい、
さあ、いうことでございまして、ですね、はい、じゃあ鈴木さんどう今週
どう
なんかあった、
なんかあった、
もう喋りたいこと喋っちゃった、
喋りたいこと喋って、まああの関東の方だとね、オープニングでもお話ししましたけど、あの梅雨に入ったようで、
梅雨だね、
まあ、私東海地方なんですけど、まだ梅雨入りはしてなかったんですけど、
あ、まだまだ
まだしてない、
まだしてないの、梅雨、
まだ梅雨は入ってない、
遅れてるから、
遅れてるって言い方もどうかと、
ブームだ、今ブームだよ、梅雨ブーム来てるんだよ。
あでも実際あの収録してる今日もあの雨は降ってたんでそろそろかなと思いながら。
ああもうね。だからそろそろあれでしょ、うん、だから関東でちょっとあれだなって梅雨が流行り始めたからちょっとこっちでもそろそろブーム来るかなみたいな。
今年は東京が流行の最先端ですからね。ね、
やっぱりね。今年は何色が流行ってるのみたいな感じでしょ。
何色って何？
わかんない。
曲じゃないんだから。
あれでもね、なんかやっとあの相性鈴木さんの住んでるあたりやっと今相性タピオカブームだったりするでしょ。
タピオカブームは当の昔に去りました。
去ったの？
うちでも去りました。
本当に？
一応なんだかんだ言って三大都市圏なんで。
ああ、それはどうかな。鈴木だからわかんない。だから全体的に言うとそうだろうけど。うんね、鈴木さんの住んでるピンポイントで言うとそうでもないかもしれないよ、
まあ、ピンポイントで言うと別に三大都市圏ではないですけど、
なんかね、よくないところがあってさ、
はい、
こう何すごい何東京都とかさ、
うんうんうん、
全体で見ると都会だけど、
はい、
東京都も結構端っこの方田舎だからね、
まあ、奥多摩とかねその辺は ね、
うん、地域言っちゃダメだよそういうの。これ地域言っちゃったらもうこの後言いにくくなっちゃうから。
こんなもうだあんまり、まあ、自然豊かなとこですか、
ね、なんて言ったどこっつったっけ。
何だったかな。
奥多摩とか言わなかった。
奥多摩
なったりとか、なんか鈴木さんがそうやって言ってるよ、なんかみんな奥多摩のみんな。
奥多摩自分のまあそのいわゆるその23区とは違うかなっていう、
うん
うん、
そうなの、
よくないねこれね、
うん、僕はやっぱり東京は東京だと思ってるけどね、
東京はなんか墓穴掘っていくだけだな僕は。
で梅雨ですよ、梅雨、
そうで、まあまあちょっと梅雨入る前にちょっと暑い時があったじゃないですか。
はい、一回ちょっと暑くなって、はい、なんかちょっと気象が不安定になるんで、梅雨になる前にね。
そうですね。
なんか今年もなんか氷が降ってきたりさ、
なんかねすごかったらしい
ですね。ね、うんうん、梅雨今回関東でスタートした時も結構強い雨が降ったりとかっつって、
うんうんうん、
あなんかあ入りましたね、分かりました、分かってますよ。そういう、はい、そういう感じ、今年もそういう感じねっていう感じでスタートしてます。確かに。
私もようこそみたいな。
そうそう。
でその暑かった時にですね、うん、こう。まあ、僕いつも電車で通勤してるんで、
うん、
こう電車に乗ってて、
うん、
であの近くの駅がこう快速を待ち合わせする駅なの で、
はいはいはい、
で僕の最寄りは普通電車しか止まらないので、まあ、普通電車に乗って、
うん、
でその駅で快速を待ち合わせしてる時に僕はもうそのまま普通電車でそのまま行くので、
うん、
こう、まあ、窓から外、まあ、ホームを見てたんですよ、
うん、
でそしたらですねサンダルを履いてる方がですね、
うん、
あのサンダルの片方を、
うん、
あの椅子にして、椅子というか座布団にして座ってらっしゃって、
あの直に
直に、
そ
のまあ、サンダルを座布団にしてそのサンダルの上にちょこんと座ってらっしゃって、
サンダルを片方脱いでその上にケツを置いたわけだ、
は
い、でそのサンダルがない足はどうなってるの。
そのサンダルがない足はあの浮かせてるというか、
浮かせてる、苦行
あの体育座りがあるじゃないですか、
うん、体育座り、
ね、体育座りがあるじゃないですか、うん、その中でこうその、説明難しいんですけど、片方の足をこう足を組むような感じで、
はいはいはい、
ももの上に置いて、
うんうん、
でもう片方の足はあのかかとだけ地面に接してるような感じで、
はいはいはいはい、
電車を待ってる人がいて、
うん、
ああ夏だなって
夏か、それで夏、今夏が一個もなかったんだけど僕の中で、
あサンダルでいやまあ暑いんだろうなと思ってこう
今 夏要素僕にはなかったな。ちょっと待って、今一回探してみる、サンダル片方で
ケツ、サンダル片方でケツ、
なかった。もう一回探したけどなかった、見つからなかった、ごめん。
あ暑いんだなと思ってこうサンダルを脱いでまでこう、まあ、まずサンダルを脱いでまで座りたいっていう気持ちと、まあ、
それは疲れるからで、夏だからじゃないでしょ。
サンダルを脱いでこう涼みたいんだなって、足を涼ませたいんだなっていう、
うん、あ分かった分かった、あれだよ、だから、はい、あの、うん、立ってると、はい、頭の位置がそう高いわけじゃん、
はいはいはい、ね、
だから少しの頭の位置を下げることで座り込むことで、
うんうんうん、
下の方は気温が低めだから、
涼しい空気が下に行きますからね、
夏だね。
夏だね。
違った解釈違うね。きっと間違ってるな。
なんかそんな人見たんで、ああこういうことする人もいるん
だ。夏かな、どうかな。僕はできるだけ鈴木さんの話には同意をしてあげたいって思うタイプだけど、うん、はい、夏かどうかはわからない。
ちょっと僕も喋ってて夏かなっていう感じ。
秋とか春でもいそうだし。
まあでもサンダルってなってくるとやっぱ夏じゃないですか。
サンダル冬の冬でもサンダル履いてる人はサンダル履いてんじゃないの。
でもビーチサンダルとかでしたよ、サンダル。
ビーチサンダル、もうそれは夏だ。
そうそうそう、
ビーチがついたら夏。
ビーチが
だってビだってサンダルに夏要素僕の中ではあんまないんだけど。
ああ、そうですか。
ビーチには夏要素があるから。
まあビーチは夏って感じで ね。
だもうビーチだったら夏だよ。
ビーチサンダルのようなものだったんで。
あ、よのようなもの、待って、のようなものになってくると話変わってくるよ。
僕はあくまでもこう窓から見てただけなんで、正しい形とかは見れてないんで。
あ、そう、ね、いや僕ほら、僕が住んでるところはさ、
はいはいはい、
別に夏だろうが冬だろうがさ、うん、あの床に、電車で床に座ってる学生いっぱいいるような地域だからなのかもしれない。
床に座ってんの、
うん、床に、それはあれだよ、あのサンダルなんか置かない。
お金でも直でゴン、
直に座ってる学生とかいっぱいいる。なんか
若干その治安が悪そうな
感じ。治安が悪くないの。よくない。そう、治安がいいとか悪い。いい、そういう感じの空気感の、
うん、空気感の
場所なの。
それを治安が悪いって言
うんだから。違うんだってもう、よくないな、なんか。よくないよ、もう。僕は、あの、あれだよ。僕は、千葉県木更津の観光大使を狙ってるんだから。
観光大使
ね。治安が悪いとか言っちゃダメよ。
よくない。まあ、観光大使はそれは言っちゃダメですけど ね。
お願いします。
僕は別に狙ってるんで、観光大使。
ああ、もう、よくないな、そうやって。もう、ああ、それ、竹内潰しに入るんだ、そうやって。
竹内潰しは別にしてないですけど。あの、直感で思ったこと言っちゃっただけなんで。
ね、あ、もう、それが一番ダメなんです。直感で考えたことをすぐ言っちゃダメなんだって。それが一番本音ってことだから。
あ、なんか今日墓穴を掘るな、
いろいろ。掘るね、掘るね。だいぶ掘るね。
だいぶ掘る、
だいぶ掘るよ。そのうち石油出てくるよ、そんなこと。
石油、そんなに奥深くまでは掘りたくないですけど。
お願いしますよ。夏だね。
夏ですね。
夏対策ってなんかする？外に行くときにさ。
夏対外ですか？
あの、いっぱいじゃん、なんかほら、肩にかけるさ、うん、首にかける扇風機みたいなやつとかさ、流行る。
ああ、はいはい、はい。
常にちっちゃい扇風機持ってる女子高生とかさ。
多いですね、女性の方に特にっていう感じですけど。僕はセンス派なので、
あ、
ちょっとまだセンス変えてないんですけど、
出た
お気に入りのが見つかんないので。
出た。
なんでセンスを早急に買ってこう外で仰ぎたいなと思
って。僕ね、何年か前、2年前かなんかの誕生日で、はい、うん、ね、リスナーさんからいただいたセンスがあるんだよ。
あ、そうなんですね。
やっぱちょっといいセンスでさ、
うんうんうん、
いいよね、もう長く使えるよね。
そうですよね、いいセンスだ
と。そろそろ出さなきゃ。
うん、そうそうですね、もう時期もね、必要な時期になってきました
ね。そういう、やっぱね、そういうなんか、なんていうのかな、うん、そうセンスとかをプレゼントに送るリスナーさんっていうのは、
うん、
やっぱりセンスがいいよね。なさいよ。
いや、どうなるかなと思ったら、
面白い
強引に終わらせたんで。
今面白いこと言ったんだから笑いなさいよ。
強引に終わらせたとこで笑いそうになっちゃいましたけど。
1時間以上喋っちゃってるからさ
黙ってみたらどうなるかなと思ったら強引に終わらせるんだと思って
なんかあるじゃん、そうこういう編集する番組あるじゃん。
ありますね、
うん、なんかちょっと最後無理やり落ち着くってさ、なんか自然に BGM 上げていくようなさ、
はいはい、
編集する番組あるじゃん、
はいはい、
それをね一発撮りでやってみた、
うん、まあお互いのね反応によってね、
ね
臨機応変にやっていくのが一発撮りですから ね
、よろしくお願いいたします。お便り読んでいきたいんですけど時間がないので、
はい、
バンブーさんのお便りこれ読む、先週先週鈴木さんが、はい、なんだっけ、車になんかいろいろ塗ったくる、
いろいろ塗ったくるって言い方やめてください。カーコーティングね。
カーコーティング、そうそう、はい。カーコーティングをめちゃめちゃ高い金額で、
うん、
やりたいんだって話してて。
はいはい、しました。
いくらぐらいするって言ったっけ、その時。
その時8万円ぐらい、
ね。8万円ぐらいする、ね、はい。それに対してね、うん、バンブーさんから、お便りをいただいたので、
う
ん、
はい、
これはちょっと、あえて鈴木さんが読んで。
あえて私が出て、わかりました。ではご紹介いたします。鈴木さん、ダメ。自分で洗ってワックスをかけるの。その時小さな傷や付着物を見つけて補修するの。自分でタイヤのローテーションもするの。その時あればいいなって工具も気がつける。緊急時初めてでは何もできないよ。車載工具は使いにくいよ。愛車でしょ、といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ね、結論もったいないって書いてあるけどね、
結論そうですね、最後最後もったいないって書いてある、
あれでしょ、結局やったんでしょ、
うん、結局やってきました、
やってきたんでしょやっちゃったんだよね。
なんかこのメールの後だとすごくやったことが言いにくいんですけど、
言いにくいよね。だこれやってどうだったかとか実際どれぐらいの本当にその言ってた金額のやつやったのとかっていうやつことに関しては、はい、この後、ポッドキャスト終わった後に、オーディオブックドット JP の方だけが聞けるおまけ配信の方で喋りたいと思います。
うん、はい、わかりました、
よかったら聞いてください。
よろしくお願いします。
あとはね、
はい。
だからね、今ちょっと僕が今テレビで面白い話、これとこれだなっていうのがあるんで、その話をしたいので。
あ、そのオーディオブックの方でね。はい、
はい。はい、オーディオブックの方で喋りますので、うん、よかったらね。
はい。
聞いていただければなと思います。
聞いてください。
ということで、じゃあ鈴木さんの方から、はい、楽しい楽しい告知のコーナーです。
はい。この番組、そんなことないしょでは、皆様からのご意見、ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスは、sonnai@0438.jp。sonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は sonnai.com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、 SONNAIP で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。そしてそんないプロジェクトとしてボイシーにてメンバーが日替わりで配信を行っております。ボイシーのアプリをインストールしていただいて、そんないインボイシーで検索をしてフォローお願いいたします。またそんなことないしょはラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということでございまして、
はい、はい、
終わりにしていきたいと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
どうでしたか今週は。
うん、なんかいろいろ墓穴を掘って、なんかいろいろ批判が来そうな。
あ、そうです。批判来ない、大丈夫大丈夫
大丈夫ですかね。
だから誹謗中傷とかもしあったら、
あ、まあ、そこは良くないです
か。そうそうそう。もう僕は徹底的に戦いますから。
ありがとうございます。
ただ、ご意見はどんどんいただいて OK。
そうですね。うん、
お便りください。もうなお、ご意見があったら、ちょっとそれはどうなのと。
うん、
鈴木さんどうなのと。
そうですね。ね、もう真摯に受け止め
ます。墓穴掘ったのはいいけど、ちゃんと仮装はしたのと。
仮装はしたらどういうこと。
わかんない。墓穴掘ったっていうか。
まあ、あなたからね、
はい、ということでございまして皆様、
はい、
じゃあこの後、オーディオブックドット JP で聞いていただいている皆様はおまけ配信がありますね、はい、もうしばらく、 お付き合いよろしくお願いします、はい、ということで
お願いいたします。
まして、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。